はい、黙示録6章です。ついにこれからですね、封印が解かれていきます。前回の学びでこの天の情景があり、そしてこの父なる神が巻物を持っておられて、それを受け取られたのがこのイエス様であったわけなんです。でその封印というのが、封印された巻物というのが、神がこの持ってらっしゃるこの裁きの言葉ですね、になるわけなんですね。でこれを行うことによって、この神様が、この世を裁かれることによって、そしてご自分の民を、救われると、そういうことをこれから行われますですね。で、大事なのが、ここで、天の中で、もうすでに教会としての賛美を捧げている人たちがこのいたという事実ですね。ですから教会というのが神の怒りから救われるということで、これは後でもまたお話しますけれども、これからはその教会の後のですね、この話になっていくわけです。でよろしいですか。また私は見た子羊が7つの封印の1つを解いたとき、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬が馬であった。それに乗っているものは弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていった、とあります。この馬が登場する。でこれが4頭の馬がこれから登場してくるわけなんですけれども、でここで背景になっている旧約時代における予言がゼカリア書になります。でゼカリア書の1章から6章までで8つの幻と呼ばれているものがありまして、初めのところにその馬の間におられるこの主の姿があります。そしてエルサレムが虐げられていることに対して、神がその虐げている諸国の民に対して裁きを行われるというのがこの6章に書いてあるんですね。つまり諸国をに対して戦いをするという種類のこの馬になるわけなんです。で今読んだところは初め1頭目の馬だったわけですね。白い馬だと。よく見ると弓を持っていて冠を与えられて勝利の上にさらに勝利を得ようと出ていったと。これ誰なのかということなんですね。で似たような情景、この似たような表現というのが黙示録の19章に出てくるわけなんですね。19章の11節から16節で、よろしいですか。開きたい方は開いてください。でそこを読みますと、また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義を持って裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は地に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物にも桃にも王の王主の主という名が書かれていた。これはイエス様が再臨される時の姿であります。ところが、戻ってください。その19章をですね、指挟んでいてくださっても構いませんけれども、違う点があります。イエス様が 白い馬に乗って戻ってこられるときは、口から鋭い剣が出ていましたが、この人物は弓を持っているだけです。で、実際は槍がなくですね、矢がなく、武力はあるんですけれども、実際に行使しないという姿がここに見受けられます。で、主は多くの冠を持っていたとありますけれども、この人物は一つの冠で、しかもギリシャ語が違うんですね。イエス様の19章の冠は王冠、ダイアデムという王冠ですけれども、こっちはこの競技の時に得る冠ですね。ちょうど、ユーカリのですね、この冠がありますよね、あのオリンピックの時の、その冠のギリシャ語が、使われるわけなんですね。つまり競技、戦いをして、そして、この競争をして勝っていく時のこの冠を彼はこの2章、6章の2章の2節のところには、あるわけなんです。で、主はもうすでに勝利を得た方にもかかわらず、この人物は勝利の上にさらに勝利というふうに、これから勝利していくということなんです。でですね、今この違いを言ったんですけど、一番大きな違いというのは、これから読んでいくと戦争が起こるんですよ。この6章はですか、この人物が出てきてから戦争が起こります。けれども19章のイエス様が来られるときには戦争がどうなりますか。終結するわけですね。終結するために戦争を行います。でもこの人物は平和のように装いながら、実はそれによって戦争が始まります。で、このような違いが出てきているということがすごく大事です。似て非なるもの、偽キリストです、反キリストです。で、この大患難時代、神が最後に世の終わりの時に行われる裁きというのが、本物の救世主を与える前に偽物が出てくるのをお許しになるというシナリオ、これを頭に入れてください。いいですか。私たちが世の終わりに生きているにあたって、神がこの世を裁かれる方法として、まずその偽物が来ることをお許しになるということになるわけなんです。で、この人物についてかなり詳しく聖書では予言をしています。ですか、いくつか挙げてみたいと思うんですね。第二テサロニケの2章の3節から12節まで、第二テサロニケの2章の3節から12節まで、お読みします。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。この主の日というのが患難時代のことです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところに行ったとき、このことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められたときに現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれるときまで引き止めているのです。そのときになると不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、来臨の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。不法の人、これが反キリストですね。サタンの働きによるのであって、あらゆる、見てください、偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼は救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。 それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためですと。わかりましたか。ですね。大事ですね。偽物が現れるというのがなぜかというと、福音の真理を受け入れない者に対する裁き、惑わしの力になるわけなんです。偽物、本物を受け入れない、誠の神、そして主を受け入れない者たちは、そのままそれに代わる代替物を、偽救世主を受け入れることになるわけなんです。これによって人々が裁きを受ける、その、この反キリストとともにですね、その裁きを受けていくということを神様が裁かれる手段としてお考えになっているということです。で、この反キリストについては、さらにですね、お話しするのは、一つ目に、非常に小さなところから出てきて、人々が知らないうちに大きな力を持つという流れがあります。ダニエル書の7章の8節。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。この獣がですね、幻として4頭出てきますけれども、1頭目が獅子のような、で2頭目が熊のような、で3頭目が、ヒョウですね、羽あの4つの頭を持っていて、そして4つの翼を持っていたヒョウが出てきて、でそれぞれがバビロン、ペルシャ、メディアペルシャかな、そして、このギリシャを表してるんですけど、4つ目が、この 10本の角を持ち、鉄の角を持ち、そして鉄の牙を持っている、もあの獰猛な、もう得体の知れない、その恐ろしい動物が現れた。でその動物の10本の角の中から、間から1本の角が這い出て、それが、大きくなっていって、その10本のうちの3つを倒し、そしてその角が大きくなり、そこには人間の目と大きなことを言う口があったって書いてあるんですよ。でそしてその角がこの滅ぼされると、このキリストによって裁かれて、火と硫黄の池に投げ込まれるということが書いてあるわけなんですね。でこれが反キリストであることが、このダニエル書からわかります。ですか、メールで書きましたっけ、私ダニエル書読んどいた方がいいですよってですね。わからなかったら、ダニエル書の公開の方ですね、説明を読みながらですね、特に7章以降ですね、この背景知識がないとちょっと難しいですね。でこれを、まず特徴として考えてください。で2つ目は、彼はユダヤ人と契約を結びます。ダニエル書の9章の27節。彼は一週の間、多くのものと、これ文脈見るとユダヤ人の多くのものと固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物をやめさせる。荒らす忌むべきものが翼に現れる。ついに定められた全滅が荒らす者の上に降りかかると。神がガブリエルを通してダニエルに、聖なる都と、そして神の民については70週が定められていると。その70週が終わると、その時にこの聖女が回復するよと、そして永遠の義が成り立つよという、そういうこの回復があるわけです。でそこに至るまでのタイムテーブルをこの教えられているんですけれども、62週とさらに7週、その後にメシア、キリストが立たれ、その後何も残らないけれども、君主の民が来てそこを荒らし、そこは洪水が起こる。洪水というのは軍隊がですね、どんどんどんどん踏みつけていくという意味ですけれども、でこれがイエス様がルカによる福音書の終わりの時についてお話になった異邦人の時、エルサレムが異邦人によって踏み荒らされるですね。でこれに値するわけなんです。でその後で70週目に、彼がって言って君主がですね、君主が多くの者と契約を結ぶと。でこれが何かというと、その途中で半周の後に生贄と捧げ物をやめさせるとありますから、神殿に関する契約が結ばれて、途中で裏切ってそこでやめさせていくと。で次に3つ目なんですけれども、それが その彼がその神殿の中に入って自分こそが神であると宣言します。それがマタイの24章の15節と16節、これダニエルに言った言葉を引用してこういうふうにイエス様がおっしゃっています。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさいとです、ね、読者はよく読み取るようにってマタイは過去書きで注意をしているわけですね。よく読み取りましたかですね。聖なるところに立つ、自分こそが神であると、さっき第2テサロニケの2章に書いてありましたけれども、このようにし、そして彼は平和だと約束しながら突如破壊をもたらす人物となっていくわけなんです。それが第1テサロニケの5章の3節に書いてあります。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできませんというふうにありますね。この流れを今ざっと見て、なんて言ったらいいでしょうかね、さっき読んだ第2テサロニケの2章のところに、不法の秘密はすでに働いていますっていう言葉がありました。すでに働いているんですが、それを引き止めるものがあるから現れていないということがあります。で、第1ヨハネの2章を見ますと、2章の18節を見ますと、この反キリストについて2種類を話しているんですね。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなたが反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることが分かります。で、ここでヨハネが言っているのが、初めに反キリスト、これがザ・アンタイクライスト、ジ・アンタイクライストとなっています。定冠詞がついているんですね。で、今や多くの反キリスト、アンタイクライストとなっていて、別の話をしているんですね。これ偽教師、偽預言者の話をしているんですけれども、それは反キリストたちとなっていて、この特定の人物である反キリストとは区別して話しているんです。その不法の秘密というのが働いている、その反キリストの霊は今でも働いているわけなんです。で、ここが大事ですね。この終わりの日、また人間の歴史の中で反キリスト、究極的に現れる反キリストを指し示すようなことをあらかじめ行っていく人物というのは非常にこれまでたくさん出てきたわけなんです。で、ダニエル書では一番典型的な人物として特定しているのが、ギリシャの中から出てきた王アンティオコス・エピファネスという、私たちの聖書ではダニエル書以外はですねないんですね。実はマカバイ記というカトリックの人たちは自分たち聖書だというふうに言っている、このマカバイ記というのがあってですね、それがこのマラキ書以降のですね、この中で、このユダヤ人の中で起こった話っていうのを書いています。まあ、神の言葉ではないんですけれども、かなり信頼性のある歴史書であることは間違いないんですね。ハスモン町とかって、イスラエル旅行行った時によく聞きませんでしたです、ね、マカバイ、そうですね、それハスモン町というのがまさにそのマカバイ の, その家の人たちが勇猛に戦ってですね、この宮清めをですね行った、アンティオコス・エピファネスが、そこに荒らす忌むべき者、この祭壇の上に豚を捧げさせてゼウス神を立てたというですね、それがいわゆる荒らす忌むべき者だと。で、ユダヤ人を徹底的に迫害し、そして世界を荒らした人物、そして彼は何でもないところから出てきました。本来ならばこの正式な王様ではなかったのですけれども、いろんな攻略を持ってですね、で口がとてもうまくてですね、人々をどんどん口によってですね引き寄せていって、そして、 このどんどんどんどん力を持っていったという。だからこう初めからこの平和を装ってですね、このいろいろとね光源を使ってやっていったというですね。でこれが反キリストがいてですね、で彼がその、反キリストで混ざった、アンティオコス・エピファニスがいて、彼が反キリストの霊に突き動かされていたことは間違いないんですね。でこういう人物、例えば初代教会の人たちはネロが反キリストではないかって言ったんですよ。ネロが、で彼も似ていた。キリスト者をですね、もうことごとく破壊、恐ろしいほど、彼はもう悪霊付きではなかったかって、こう途中からねどんどんおかしくなったわけですけれども、でも彼でもなかった。そして第二次世界大戦中はヒットラーがそうではないかと言われました。尋常じゃないですよね、あの殺し方は。もう何か違うものを感じますよね。でか、どうかですね、もしわからない方はホロコーストについてのですね歴史をぜひ知ってください。例えば有名な本だったら夜と霧とかですね、もうあとはシンドラーズリストとかね、ご覧になるといいと思いますね。とっても辛い映画ですけれども、やはり見ないといけないと思います。何かしら触れないとダメです。ホロコーストは絶対に必要な知識です。ですか、なぜかといったらそこに神の、ご計画があります。ですね。で、彼もヒットラーも行ったことがですね、彼も何でもないで口が上手だったんです。で、どんどんどんどん力を持って、インテリの人たちはあんなこと、あいつが言ってることはもうバカだと、ね、言ったけれども結局それを実行してたんですよね。で、彼がやったのはヨーロッパ、戦線、そして北アフリカにまで伸ばしました。ダニエル書を読みますと、反キリストはエジプト、エチオピアまで行き、そしてローマ帝国から現れる人物と出てくるわけです。だから非常に似ていた。それで反キリストだと、ヒットラーのことを反キリストだと言ったクリスチャンがいたんですけれども、大きく違うのは、その時にパレスチナにはまだイスラエルの国がなかったということなんですね。神殿も建てられていなかったと。だからちょっと違うわけで、パズルがまだ埋まってないんですよ。でも似たものなんです。だからね、面白いんですね。クリスチャンの間でね、何か有名な人物が出てきて平和を促進してるとね、あの人が反キリストだと。昔はゴルバチョフが反キリストだっていう話も出てきましたし、クリントンが反キリスト、オバマが反キリストだ、本当にいろいろありますよね。そういう側面は誰でも持ってます。ですか？誰でもっていうのは、そのいろんな人が持ってます。けれども反キリストじゃないんですね。だからそういう人たちが出てきてるんだけども、完全な形で現れてないという、地の塩として世の光としての教会の存在は非常に大きいです。でそれは取り除かれるときに、この地の塩としての役割、それがなくなります。ますからが、その反キリストがもう本当に出てくるということになるわけなんですね。で私たちが、ここで知らなければいけない本当に大事なことは、私たちの持っている福音です。いいですか？イエス様が私たちの平和です。コロサイの一章の20節で、その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解してくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。キリストこそが和解なんだよ。つまり私たちはこの世の中にいるとですね、平和っていう言葉を聞いてごまかされていくんですね。でそこで見失われているのは、キリストがいかに大きな方か、どれほど万物と和解される方なんですよ。私たちと万物と神を和解させる方なんですよ。万物ですよ、万物。どれだけキリストが大きい方か、これをきちんと私たちが把握し、そしてその中にあってキリストの福音を述べ伝えていく必要があるわけです。だからこれを告白しないで、平和とかですね、愛とかですね、そういうものを言っていくとどうなるかって言ったら、反キリストの霊だよと。第一ヨハネの4章の3節で、イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのです。今それが世に来ているのですと。ということになります。で、 長かったですね。これ大事なんですね。ここからまず偽物惑わしから観難時代というのが始まります。で、先ほど言いましたようにそれが70週目、週というのはダニエル書で、7年を表していますので7年間の話になります。この6章から7年間の話が始まり、その真ん中が、この、ね、説明しますが10章以降にその真ん中の 3.5 年間目のその話が出てきますので、まあ、前半部分に今はなってるんですね。で、子羊が第二の封印を解いたとき、3節ですね、ごめんなさい、6章の3節ですよ。子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。火のようにとありますけれども、これが戦争による火ですね。流血を表しています。で、この火のようにというのが、黙示録の、12章のところには竜がですね、この火のような赤であるというのがあって、このサタン的なものがあるわけですけれども、平和が奪われ、そして戦争が起こるというこの内容になってくるわけですね。そして次に5節で、子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た。見よ、黒い熊であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない、ということですが、戦争が起こっている中でここで書かれているのはインフレーションですね。黒というのは愛家の4章の8節と9節を見ると分かるんですが、食べられなくなって黒ずんでいる顔のことを表しています。ちょっと怖いですね。で、小麦一マスで1デナリ、1デナリは1日分の労賃です。そして一マスは1リットルです。1リットルの小麦が1日分の労賃でしか買えなくなる。つまりお米がね、お米2合のお米が1万円するとかね、まあ、そんな感じですよ、雰囲気的にですね。で、でもですか、オリーブ油とブドウ酒というこの贅沢品にの範疇にあるものは影響を受けない。日常生活のものは物価が上がり急激に、そうでないものは影響を受けないという、人為的な、戦争に乗じて人為的に動かされているこの状態であります。そして7節、子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た。見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1を、剣と飢饉と死病と、地上の獣によって殺す権威が与えられたと。青ざめた馬とありますけれども、この死とハデス、このハデス、分かりますよね。この地獄に行く前、このゲヘナに行く前の監獄って言ったらいいでしょうか。それを表していて、それで地上の4分の1ですよ。考えてください。イザヤ書にはですね、このたくさん人口がもう極めて少なくなる話が書かれています。この大患難時代ですね。イザヤ書のどこら辺だったかな。ちょっと今ちょっと忘れちゃったんですけれども、たくさん書いてありますけれども、これからどんどんどんどん人口が減ってきます。今ご存知ですか、総人口、世界の総人口70億は超えたんですね。私がもっとね若かった時は60億とかなんだかって言われてましたけれども、70億超えてます。私ウィキペディアかなんかで調べましたが、 ですから4分の1というと、どのぐらいですか、計算、こういう数字が上手な方は、70から4割ってですよね。その人口がいなくなるということです。今は大患難に入ったとしたらですね、相当な人数ですね。で、原因が剣、飢饉、死病、そして獣であります。だから今私たちが見ている剣、つまり戦争、また飢饉がありますよね。そして死病、これも疫病とかありますよね。そして獣、おそらくこのなんで獣が出てくるかというと、食べるものがなくなっているとかですね、そういうのも原因してくるでしょうし、まあ、あと神様の直接的な働きもあるでしょうし、それによって4分の1と。で、ここまでが4頭の、馬が行ったことになりますが、次に9節で、子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証しとのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な死を、いつまで裁きを行わず、地に住む人々、住む人に私たちの地の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らは、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間、休んでいなさいと言い渡された。この人物は殉教者です。で、かつ、大患難の時代に殺されていった人々の魂になります。マタイによる福音書24章を見ますと、世の終わりの時に起こる話として、9節からお読みしますね。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽予言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この国の御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。ということで、わかりますね。すべての国の人に憎まれるよ。教会はもう軽挙されているんですが、7章にどのようにして患難時代の時にその救いに預かる人々が出てくるかの挿入された出来事があります。同じ時代で起こっているんですけれども、そこが挿入されている話であります。で、初めの方でこのような形でもうすでに殉教している人たちがいて、祭壇の下とありますけれども、この祭壇というのはこの神の裁きを表していました。彼らはその行ったことに対して迫害を加えた者たちに対するその神の裁きをこの訴えているわけですね。報いを与えてくださいというふうに訴えているわけなんです。で、こことっても大事な、私たちは知らなければいけない神様の教えですけれども、復讐してはならないという言葉がありますよね。人に対して復讐してはいけない。ローマの12章の19節を見ると、神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。このように、神が復讐をしてくださる。神が怒ってくださる。故に裁きは神に委ねます。これが私たちキリスト者のこの求められている姿勢になるわけなんです。で、今はなんでしないんですかと言った人たちに対して白い衣が与えられます。これが救いと義を表していることは、この教会に対しても白い衣が与えられてですね、ずっとこの白い衣がどんどん与えられていきますけれども、この最後の最後までですね、出てきます。この白い衣が救いと義ですね。これは与えられました。そしてしばらく休んでいなさいと、 あなた方と同じように殺されていく人たちが今度満ちていきますから、しばらく休んでいなさい。で、7章でどんどんどんどんその、この殺されてくる人が、このいるわけなんですね。彼らはまだ復活の体を持っていない人たちです。復活するのは、大患難が終わり、千年王国が始まるときに、その患難の時代に命を取られた人たちの魂にが復活することが予言されていますですね。そして千年の間王となる、それが第一の復活であると書いてありますけれども、それまでの間ここで天で休んでいるということです。私たちは肉体の休息って必要です。また霊でも霊的な戦いっていうのはいつでも起こって、で私たちがいやいやもうそれもやめたいと、ね、なんとなくこの世の中と調子を合わせてね生きていけば、まああんまり大変なことは起こらないだろうとですね、こう思ってしまうんですけれども、そういう意味での休みは行わないでください。休みは天にある。それがヘブルの4章の10節11節に書いてあってですね、神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。こうやって励ましたようですね、一人もいないように、今こうやって私たちが集まっているのも落語しないようにですね、励ましてるんですよですね。落語しないように励ましてるんです。私たちは戦いの中にいます。でも休む時はあるよ。そして最後、今日の6章の最後の封印、まだ第7は開かれないですけれども、6ですね。私は見た子羊が第6の封印を解いた時、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の月面全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は脇物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、ホラー穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。見怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよ。ということで、第6の封印は激しい天変地異であります。この旧約聖書に慣れ親しんでいる人は、今ここで読んだところは、まさに、この旧約の中で書いてある出来事であることを、よく知っています。例えば太陽が黒くなり、月が血のようになった。イザヤ書の13章10節を見ると、9節10節見た方がいいかな。見よ、主の日が来る残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。ね、もうこれもうたくさんあるわけです。で、天の星が、ね、地上に落ちたと、さっき黙示録のところにある、あとごめんなさい、12節今見たんですけれども、さっきの人口がいきなり減るっていう話がね、この12節にね、13章12節、人間を純金よりも稀にし、人をオピルの金よりも少なくすると書いてあるんですけれども、で、この地上、天の星が地上に落ちたっていうのが、イザヤ書の34章の4節を見ますと、天の晩鐘は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その晩鐘は枯れ落ちる。ブドウの木から葉が枯れ落ちるように、イチジクの木から葉が枯れ落ちるようにと書いて、そして、この移されたという言葉がありましたね。この天が巻物が巻かれるに消えてなかれ、すべての山や島がその場所から移された。でこれが、ですね、ごめんなさい。 13章の13節、イザヤ書のね、それを私は手を狂わせる万軍の主の憤りによって、その燃える怒りの火に、大地はその元井から揺れ動くと。もう今は本当ごくごく一部の引用ですけれども、でそれによって王とかあらゆる人たちがここでね強調されているのがね、この15節を見ると、王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、すべての社会的階層の人たちが一つになって隠れていくわけです。つまり裁きにおいては人って平等化されます。よくね、死は、イコライザーだと言われますよね。人をすべて平等にすると。どんなに金持ちであっても、どんなに裕福な生活、良い生活をしている人であっても、どんなにひどい生活を送った人であっても、同じ死を迎える。と同じように神様の裁きというのは同じなんです。ところで、福音は人を平等にします。ですね。すべての人が罪を犯したと。どんな人であっても全ての人は罪を犯したと。そして全ての人がイエス・キリストを信じる信仰によって永遠の命を得ると。これもイコライザーですね。全てが。そして、これもね、ちなみにこのここの箇所もちなみにイザヤ書の2章の10節11節にね、出てるんですけども、開かなくていいですが、山や岩に向かってですね、私たちの上に倒れかかってくれと。だから今、怖いんですよ。もう恐怖に満たされてるんです。理由は、溝が見えてしまっている。子羊が見えてしまっている。見てください。子羊の怒りってなんか、矛盾してません？かわいいかわいい、めーっていう子羊が怒ってるってなんか、想像できないですよね。キリストが怒りを持っておられる。ですね。あるんですよ。キリストを拒むことによって神の怒りがあらわにされているのがここで。で、これがね、一番恐ろしいことなんですよ。何が恐ろしいか、地獄で。肉体が苦しいのも恐ろしいです。でも、もっとえぐいのは、地獄っていうのはただ苦しんでるだけではなくて、聖なるキリスト、聖なるキリストの姿を見ながら苦しまなければいけない。黙示録の14章の10節見ますと、こう書いてあります。地獄の話ですけれども、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また、聖なる御使いたちと子羊との前で、火と硫黄で、異動とで苦しめられる。絶えず絶えずその自分が犯した罪に対する責め苦を受けながら永遠を過ごすという、ちょっとちょっとここまでというほどの恐ろしい苦しみを受けなければならないということなんですね。で、これを地上でいわゆるなんか生き地獄っていうじゃないですか。これ文字通りの生き地獄ですよ。身怒りの大いなる日が来たのか、誰がそれに耐えられようと、このように言っています。次回はですね、この大患難時代の前半部分で、この救いが起こる話ですね、それがこの書かれています。で、最後にですね、開きたい言葉が、まず第一テサロニケの5章の9節ですね。神は私たちが身怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようお定めになったからですということで、今見た怒りから救われるように私たちはキリストイエスにあって定められているんだと。だから今見た恐ろしい神の怒りがあるんだということ、ここから救われたんだということ、そしてかつこのような恐ろしい怒りがあるから人々に福音を伝えなければいけないんだよと、 ここからこの悪い世から救われなさいという言葉、確かペテロが言ったと思いますけれどもですね、これが私たちの福音の伝達の動機になっていかなければいけないんですね。でこれが同じようにローマの5章の9節にも、ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですということで、やはりここでもローマの5章の9節でも、私たちが大患難から救われるんだよと、そしてかつこのことをもって福音を伝えていかなければいけない。人たちの福音の中にはですね、やはり神の裁きがあるということ、これを明確に話し、そしてそこから救われなさいということを奨励している内容になっているんですね。私たち本当にじっくりと考えて、本当にね、今ね話したことね、知識では分かると思うんですよ。で私自身もこうやって話しながらですね、じゃあ具体的に伝道するときにどうなのかっていうことを考えるんですね。だぜひですね、ただここで、この聞いただけではなくてですね、この思い巡らしてですね、そして本当に神様、これは一体どうなんですかって祈ってみてください。私自身も祈らなきゃいけない。そして人々に対して本当に話すときのこの糧となる必要があります。ですか。私はこういう時代に生きてるんだ、そして私自身が神様の怒りから救われたんだよということであります。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このように本当にあなたがまた福音の真理を教えてくださりありがとうございます。福音の真理に従えば、この私たちの隠れたものも全てが明らかにされると、ローマの 2章のところに書いてありますけれども、神様、本当にあなたがこの教えておられる福音の全容のその一部を習うことができ、また普段は私たちがあまり意識していないことを、福音のその中身を教えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、どうか私たちが本当にこれを決して忘れることなく心に留めて、聖霊様がどうかこの言葉を思い起こさせてくださって、必要な時に本当にこの私たちの周りに愛する人たちにこの話していくことができますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。